お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
連邦政府のジョシュ・フライデンバーグ蔵相は、縮小版のファイナンシャルステートメントの形式で、彼の言う深刻な経済見通しを国会で明らかにしました。フライデンバーグ蔵相のこの演説は連邦予算に代わるものですが、その予算発表は今や10月に予定されています。フライデンバーグ蔵相によりますと、経済のデータは深刻な見通しを示しています。フライデンバーグ蔵相は国会で、3月末の潜在的な赤字は224億ドルで、政府の予測よりほぼ100億ドルも多くなっていると述べました。大蔵省では、6月四半期の国内総生産は記録上これまでで最悪の 10% 以上の下落となるものと予測しています。フライデンバーグ蔵相は、失業率が 10% 程度に上がるのはすぐだろうと述べました。大蔵省では、6月四半期の失業率は 10% 程度、失業者数にして140万人程度に達するものと予報しています。失業率は3ヶ月で 5% 増えるものと見られており、1990年代初めの惨憺たる時期と比較してみても、当時は失業率が同じ 5% 上がるのに3年かかりました。フライデンバーグ蔵相はこのように述べました。ところで、フライデンバーグ蔵相はこの発表の間に咳の発作に見舞われたため、その後コロナウイルスの検査を受けましたが、その検査結果が出るまで自己隔離に入りました。さて、話題を経済に戻しますと、オーストラリアの最大の貿易相手国中国は、オーストラリアの4つの土地区場からの輸入を停止したことを発表したばかりで、中国との緊張の高まりは経済にとってコロナウイルスのパンデミックの痛みを強める恐れがあります。この輸入停止のほんの数日前に、中国はオーストラリア産の大麦に 80% の関税をかける計画を発表したばかりです。オーストラリアは COVID-19 の発生源に関する世界的な調査を求める運動に参加しており、両国の関係はテストされています。サイモン・バーミンガム貿易相は、この輸入停止通告は突然だったと述べました。この停止の理由は1年以上前の出来事に関するもので、ラベリングやその他の当時の技術的要件に関する小さな技術的なエラーの一つです。その停止が今日から施行される前に事前通告がなかったのには失望しています。バーミンガム貿易省はこのように述べました。一方、ニューサウスウェールズ州ではこの流行が始まって以来、初めてコロナウイルスの新たな感染ケースがありませんでした。オーストラリアの COVID-19 の感染ケースは7000未満で、死者数は97人です。ニューサウスウェールズ州政府のグラディス・ベラジクリアン首相も、国際看護師デーの今日、オーストラリアの看護師たちに感謝の言葉を送った一人です。我々は保健衛生システムで働く看護師全員に感謝したいと思います。特にこの時期に警戒を強め、世話をする必要がある患者と取り組む用意がある看護師に感謝します。特に私は必要とされる場合に備えて引退から戻ってきて再研修を受けた人をはじめとして、すべての看護師に最も深く感謝したいと思います。我々全員に代わって彼らの努力に深く感謝しています。ベラジクリアン州政府首相はこのように述べました。ところで、ビクトリア州政府のダニエル・アンドリュース首相は、学校の教室での学習が今月26日から再開され、6月9日までには大部分の生徒や先生が学校に戻ると述べました。アンドリュース首相は、学校教育では来月の初めまでには大部分の州やテリトリーが同様の立場になるだろうと述べました。6月の初めまでには全国の大部分の学校が基本的に同じ立場になるだろうと思います。ですから、我々は我々の保健衛生システムを守りました。 我々は全員が犠牲を払いました。我々は世界が羨む一連の数字を出しました。今や注意深く歩むのが適切です。時間差をつけて段階的な手順で子どもたちを学校へ戻します。そうするのは安全ですし、最終的にそれらの6月の初めの数週までにあらゆる学校が国中でほとんど同じ位置に復帰を果たすと思います。アンドリュー首相はこのように述べました。またゴールドコーストのトム・テイト首相は、地域がコロナウイルスによる不振から回復するのを助けるため、市内のビーチで商取引を許すという提案にオープンだと述べました。現地の観光業のリーダーらは、バーやレストランがビーチで客にサービスするのを許すべきだと言っています。テイト首相は、やってみる価値はあると述べました。さらに地方航空路線会社のレックスは、オーストラリアの州都を結ぶ路線の運行を始める計画を発表しました。レックスは現在、地方都市と州都の間を飛んでいます。なお、日本語でのコロナウイルスの最新情報は、sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、SBS ニュースのグレッグ・ダイエットのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。